詩編46の8から11。来てみよ、主の御業を。主は地で恐るべきことをなされた。主は地の果てまでも戦いをやめさせる。弓をへし折り、槍を断ち切り、戦車を火で焼かれる。やめよ、知れ、私こそ神。私は国々の間で崇められ、地の上で崇められる。万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの砦である。あるサイトに Six Best Doctor in the World という画像がありました。私たちを癒す6つのものがある。それは3。多分屋外で日光を浴びることを言ってるんでしょうね。次が rest 休息、それから exercise 運動、 diet 食事、 self respect 自尊心ということです。それから real friends 本当の友達。確かにそのどれもが大切です。それらすべては神様が与えてくださるものです。で、今日はその中の rest、休息、安息、この大切さを見たいと思います。詩編46編10節。ここは以前の訳では、静まって私こそ神であることを知れとなっていました。英語の訳でも be still and know that I am God。と訳されています。で、この静まるという言葉はヘブライ語ではラファーなんですけれども、手を引くとか見捨てるとか放っておくとか避けるとか、そういう意味があります。それで新しい訳では静まってというところをやめよと訳してあるわけですね。詩編の37編の8節でも怒ることをやめ、憤りを捨てよと、やはりやめよと訳されています。まあ、詩編37の8では、怒ることをやめる。何をやめるかがはっきり書いてありますが、詩編46編では何をやめるかは書かれていません。何をやめるのでしょうか。詩編46の2節と3節にこうありました。たとえ地が変わり、山々が揺れ、海のただ中に移るとも、たとえその水が立ち騒ぎ、泡立っても、その水かさが増し、山々が揺れ動いても、地震で発生した巨大な津波が押し寄せて、山さえも飲み込もうとする。そういう様子が書かれていました。普通水は山から海へと流れていく。非常に平和な光景なんですが、それが逆流してくるっていうのは大変なことです。そんな時私たちは、仕事をしていたら仕事を続けますか？家事をしていたら家事を続けますか？テレビを見ていたらずっとテレビ見ていますか？いいや、そうしたことをすぐにやめて逃げるでしょうね。やめよっていう言葉には、自分が大切だと思っていることさえも、それにしがみつかないで手放しなさいという意味が含まれているのです。6節には、国々は立ち騒ぎ、諸方の王国は揺らぐとあります。これは諸国の軍勢が連合して都を攻め落とそうと押し寄せてくる様子を描いています。まあ、まるで津波のように外国の軍勢が襲いかかってくるのです。実際の津波は恐ろしいものですが、都を取り囲み、ひたひたと城壁に迫ってくる軍隊も恐ろしいものです。しかし神様は、ここで、やめよ。いたずらに恐れるのをやめよ。そう言っておられるわけです。エジプトを脱出したイスラエルは、前は海、後ろはエジプトの騎兵隊と戦車部隊、絶体絶命の危機にありましたとき、 恐れのあまり叫びました。エジプトに墓がないからといって、荒野で死なせるために、あなたは我々を連れてきたのか。我々をエジプトから連れ出したりして、一体何ということをしてくれたのだ。エジプトであなたに、我々の言葉は構わないで、エジプトに仕えさせてくれ、と言ったではないか。実際この荒野で死ぬよりは、エジプトに仕える方が良かったのだ。モーセはそれに対してこう答えましたね。出エジプト記の14章13節と14節です。恐れてはならない。しっかり立って、今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。あなた方は今日見ているエジプト人をもはや永久に見ることはない。主があなた方のために戦われるのだ。あなた方はただ黙っていなさい。モーセは言いました。恐れてはならない。黙っていなさい。黙るというのはつぶやきをやめるということです。恐れをやめなさい。つぶやきをやめなさい。私たちも恐れや不安に取り囲まれます。その時にはやめよと私たちに命じてくださっているその言葉に耳を傾けたいと思うのです。主はまた都を取り囲んでいる軍勢にもやめよと言っておられます。やめよと言われるだけでなく、実際に戦いをやめさせてくださるのです。9節に、主は地の果てまでも戦いをやめさせる。弓を伏し折り、槍を断ち切り、戦車を火で焼かれるとあります。主ご自身が軍隊の弓をへし折り、槍を断ち切り、戦車を火で焼かれるのです。今日も世界で戦争が絶えません。神様がやめよそう言ってくださって、戦車も戦艦も戦闘機もミサイルももういらないものにしてくださる。そのことを私たちは心から祈っています。願っています。そして神様はその祈りに、その願いに必ず応えてくださいます。ですから神様は言われるのです。恐れおののくのをやめよ。やめよ、知れ、私こそ神。この部分の第2番目の言葉は知れです。主は静まって知れと言われました。こんなサインがありました。 Drive slow and see our city。 ゆっくり走って街を見てください。 Drive fast and see our jail。 早く走ると刑務所を見ることになりますよ、というわけですね。ユーモアの効いたサインだと思いますが、私たちも毎日の生活の中でただ忙しくしているだけで、大切なものを見落としていないかということを考え直してみたいと思うのです。がむしゃらに突っ走るだけでなく、スローダウンする、立ち止まる時がなければ人生の意味や目的は見えてきません。ユニオン神学校教授でありました小山浩介先生、もう亡くなられた方ですけれども、この先生が Three Mile an Hour という本を英語で書かれました。この本は、神様の御業はご自身のタイミングによってなされるのであって、私たちがせっかちに判断してはいけない。私たちもその神様の歩調に合わせて人生を歩みましょう、そういうことを書いている本です。神様は私たちにスローダウンするために、立ち止まることができるために、安息日を設けてくださいました。安息日はヘブライ語でシャバットと言いますが、これにもやめるという意味があります。神様は10回の中でこう言っておられます。出エジプト記の20章の9節と10節、6日間働いてあなたのすべての仕事をせよ。 七日目はあなたの神、主の安息である。あなたはいかなる仕事もしてはならない。私たちは月曜日から金曜日まで職場で働きます。土曜日には家事をこなします。日曜日にはそうした営みを一旦やめて、この日を過ごします。そのことによって私たちは心身ともに新しくされて、次の週を歩んでいく力が与えられるんです。休んでる暇なんかないと言って、必要な休息や睡眠を取らないで、また安息日を守らないでいるとどうなるでしょうか。次をご覧ください。読めますか？読めませんよね。ただアルファベットが並んでいるだけです。ではこれではどうでしょうか。それぞれのアルファベットの間にスペースを入れますと意味が通じるようになります。日本語でこういう意味でしょう。沈黙のない霊的生活は空白のない文章のようなものだ。空白は文章の意味を理解するのを助けてくれる。そのように沈黙は神と共に生きる人生の意味を理解するのを助けてくれる。そうなんです。私たちも自分の時間を全部仕事でいっぱいに詰めないで、仕事の手を休め、神様の前に静まる時を持つ。それによって私たちは神様からの語りかけを聞くことができます。人の話もちゃんと聞くことができるようになります。自分を取り囲んでいる状態をパニックにならないで、きちんと理解し対処できるようになります。これは神様を信じる人にもまたそうでない人にも同じだと思います。誰であっても立ち止まり自分の人生を考えることは大切なことです。効率よく仕事をするためには時々ブレイクを取る必要がありますけれども、仕事の手は休めても思い患いで心が占領されていたら、心は休まりません。思い患いってのは私たちのこの頭の中に住み着いているうるさい虫のようなものです。虫の声でも小鳥の声でも時々聞こえてくる分にはいいんですが、ひっきりなしに鳴き続けられると鬱陶しいものです。私たちにも心の中の思い患いの声を黙らせる、やめよ、沈まれという時が必要です。そのためには主にある安息の時が必要なんです。神様は私たちがそのことを忘れないようにと安息日の戒めを十戒の中に入れてくださいました。神様が命じられることは皆私たちに幸いとなることばかりです。忙しい時代だからこそ、安息日の戒めが教えていることを実践していきたいと、そう思います。やめよ、知れ、私こそ神。三番目の言葉は、私こそ神。I am God。この I am は、私は存在するという、そういう意味ですね。神様は絶対の存在者です。永遠のお方で、あってあるお方です。I am that I am。でもこの世のものは皆、年月が経てば古びてしまいます。衰え、消え去っていきます。あってあるものではなくて、私たちは皆、あってないようなものです。この世のものはすべて絶対の存在者である神様によって存在させられているのに、そんな私たちが誠の存在者である神様に神などいないってこういうわけですから、まあ実に愚かなことですね。神様が存在しなければ、あなたが見ている世界も、あなたが神などないと言っているそのあなた自身も、存在しないのです。また、この I am 私はあるというのは、神様が人と共にいてくださる。とりわけ神様に耐える者と共にいてくださる。という、そういう意味です。11節。万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの砦である。困難や苦しみの中で私たちを支えるのは主がおられる。主は私たちと共にいてくださる。という真理であり、それを知る知識です。この礼拝の恵みは、主が共におられるということ。そしてそこから来る平安や慰めや喜びを味わう。そういう時と場であるからなんです。日々の祈りの時も、主が共におられることを確認する。それによって力づけられるために必要なことなのです。やめよ。知れ。私こそ神。主はこの言葉を神様を信じない人にも向けて語っておられます。出エジプトの時、主はモーセに言われました。私はファラオの心を頑なにするので、ファラオは彼らの後を追う。しかし私はファラオとその全軍勢によって栄光を表す。こうしてエジプトは私が主であることを知る。エジプトの軍勢は海に飲み込まれ、それによって主がどんなに偉大な神であるかを思い知らされることになりました。でも私たちに神様が私こそ神であることを知りなさいと、そう言われるときには、そんな風にではなくって、神様の偉大さを喜びと感謝を持って知るということ。そのことをさせてくださるのです。詩編の百編の三節。知れ、主こそ神。主が私たちを作られた。私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊。知れ主こそ神とありますが、主を私の神、私の作り主として知る。なんという恵みでしょう。何者にも勝って偉大で高いお方が、こんなに小さいもの、低いものの神様となってくださった。私の作り主となって、私を守り、支え、導いてくださる。主を信じる者は、主を愛と慈しみの神として仰ぐことができる。これが主を知ることの恵みです。そして主を知ることによって、私たちは自分が何者であるかがわかります。多くの人は自分を見失っています。自分の素晴らしい価値を投げ捨てています。神を否定する方です。からです。神様を知ろうとしないからです。神様を知ることのなしに、誰も自分の価値を知ることができません。それを認めて喜ぶことができません。私は主のものである。私は主の民である。私は最高の牧者によって守られ、満たされ、導かれている主の牧場の羊である。主を知るときに、そのような自覚、確信が与えられます。最初に、シックスドクターというのがありましたけれども、その太陽は、霊的には主の御顔でしょう。安息は主にある平安です。エクササイズは祈りです。食事は御言葉です。私たちの自尊心、セルフエスティームは神の民とされていることです。真の友はイエス・キリストです。このように主は私たちが霊においても、体においても、健康であるために、すべてを備えていてくださいます。思い患いで心がいっぱいになり、主の恵みを見落とすことがないように、あまりにも自分を忙しくして、主のご計画を 見過ごすことがないようにしたいと、そう思います。やめよう司令、私こそ神。静まって、私こそ神であることを知れ。今週、この御言葉に心を留めましょう。主の前に静まる時をしっかりと保っていきましょう。そして、主が私たちと共にいてくださる。そのことを確信し、その主を日常の生活の中で見出したいと思います。お祈りを捧げます。主なる神様、様々なことに心を騒がせやすい私たちに、やめよ、知れ、私こそ神、そう語りかけてくださり、感謝します。私こそ神と言われるあなたに、あなたは私の神、私はあなたのものとお答えする私たちとしてください。あなたの限りない恵みをさらに知り、あなたを崇めるものとしてください。主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。